はい、今日はですね、罪悪、今回のメインは罪悪についてお話をしたいと思いますね。罪悪、今回はで、罪悪っていうのは一体何ですかというとですね、罪悪っていうのは一言で言えば由意識が由意識がわからないところから全ての罪悪が起きるんですね。だから罪悪って何ですかっていうと、罪悪っていうのは由意識がわからないところから罪悪が生み出される。で、言葉を変えると由意識が分かったら全ての罪悪が消えるんです。すごいでしょ。もう一回言いますよ。罪悪っていうのは由意識が分からないところから生み出される。そして由意識が分かったら全ての罪悪は消えるんです。ここいいですかね。わかりました。で、罪悪って何ですかっていうと、由意識っていうのはですね、相手に映る姿は自分の姿なんです、ね、相手に映る姿は自分の姿であるっていうのが由意識なんですよ。例えば相手が、ね、自分のことを責めているようにこう感じたとしたらですね、それはその実際に相手が責めているかもしれないし、責めていないかもしれないんです、ね、ただこうはっきりすることはですね、自分が責めているから相手の姿を通してですね、自分の姿が映っているだけなんです。
そうでない場合も気づくとやるんだけど、はい、そうでない場合もあれが気づく。
ええー、そうそう、それは由意識由意識。
そうか、
だから相手が責めているように感じたならば、私が日頃からその人じゃないですよ、他の人をこう責めているから、その責めている姿が相手を通して見えてるんです。これが由意識です。罪悪っていうのは何ですかっていうと、ね、この相手が攻めてきた時に、これは私が攻めているから相手を通して見えているんだと思えずに、相手が攻めてきてるんだと思うことなんです。そうそうそう、それが罪悪を、全ての罪悪を生み出していくわけ。だから由意識が分かったら、あ、私が責めているから責められているように感じるんだなで終わるんです。いいですかね。私が責めているからね、責めているから責められているように感じると、ここはまず基本です。由意識の基本ですね。いいですかね。で、ここで大事なのは、私は A さんを責めてないのに、なんで A さんから責められないといけないんだと思っちゃうんです。だけど違うんですよ。 A さんを責めてなくても、 B さんを責めていたら A さんを通して見えるんです。C さんを責めていたら C さんを通して、ね、責められているならわかるわけですよ。 私は攻めたから攻め返されている、これなら分かりますけど、ね、別に A さんを攻めてなくても C さんを攻めていたら A さんを通して攻められているように感じる。
でも自分の心が発しているということが基本なんです
よ。これはどうしてなのかっていうと、私の蒔いた種まきは荒屋敷の中に収まるんですよ。わかりますかね。ここ難しい話にちょっとなりますけど、私たちは無明を抱えているんです。無明っていうのは自分が何者かわからないっていう心です。そのために私たちは自分を知りたいと思って荒屋敷を生み出すんですよ、ね、これ荒屋敷。いいですかね。だから荒屋敷っていうのは無明から生み出されるんです、ね、荒屋敷っていうのは無明から生み出されて、そしてこの荒屋っていうのは蔵って意味なんですよ。蔵、
無明が破れたら荒屋敷を
なくなる。そうなんです。無明が破れると荒屋敷はなくなるんです、はい、荒屋敷は大円境地っていうふうに変わるんです、はい、いわゆる荒屋敷っていうのはですね、世界を通して自分しか見えない世界なんです。例えば道美さんが私のことを責めているように感じたとしてもですね、荒屋敷の間はそれは道美さんが私を責めているのか、本当にね、私が責めているから、人のことを責めているから責められているように感じるのか、それははっきりしないってことです。でも少なくとも道美さんが私を責めているように感じたときは、私が責めているから責められているように感じるんだということなんです。わかりますかね。難しいですかね。わかりますかね。いわゆる荒屋敷っていうのは世界を通して自分しか見えてないんです。自分しか見えない世界が荒屋敷なんですよね。で なんで荒屋敷、自分しか見えないかっていうと、荒屋敷の中に自分が思ったことや自分がしたことをこう入れてるからです。自分と無関係なものを荒屋敷の中に収めることがないんです。
自分がはっきりして
るんだね。そう、だから無明っていうのは自分がわからないという不安だから、私たちは自分を知りたいと思って、自分が思ったことや自分が行動したこと、言われたことを全部荒屋敷の中に入れていくんです、ね、例えば、ね、上田先生って私が言われたとしたら、あ、私は上田先生なんだというふうに入れるんです、ね、そうそうそうそう。で私がこう、ね、あ、時間が間に合わないから走ったとしますよね。そうすると私が走ったっていうのが荒屋敷の中に収まるわけで、人を見て責めたとしたら私が責めたっていうのが荒屋敷の中に収まるわけで、荒屋敷の中に収まったものが、ね、今度心の映写機によってですね、こうピーッとこうスクリーンに映し出されるんです。これが有意識の世界なんです、
うん、自分の心を通して、
ね、だから荒屋敷の中に収まった合集字によって生み出された世界が有意識の世界なんです、うん、 から荒屋敷の中にないものは有意識で見えないんです。例えば私が今まで一度も人を責めたことがないとしたら、有意識の世界で責められているように感じることはないんです。いいですかね。ここに出てくる登場人物は全て私なんです。ここがポイントなんです。いいですかね。なぜなら私と無関係なものは関心がないからなんです。私と無関係なものを荒屋敷の中に収めることはしないんです。なぜなら私は無明でわからないから。だから荒屋敷の中に私と関係のあるものしか入れない。そして世界を通してね、つまり私は自分は何者かわからないから、荒屋敷の中に一旦自分というものを入れて有意識に映し出すわけ。そうすることによってこういう姿をしているものが自分なんだとね、はっきりさせたいんです。例えば荒屋敷っていうのは私たちは見えないけど、荒屋敷によって生み出された世界は見えるんです。その荒屋敷によって生み出された世界は私とは何者かっていうことを教えてくれる世界なんです。例えば荒屋敷をその有意識の世界を通してね、例えば責められているように感じたとしたら、それは私は責めている人間だっていうことなんです。私は責めている人間なんだっていうことを認めたら安心するんです、心が。で、誤解する人がいるんですけど、ね、責められたように感じたときに私は責められるような人間だと思っちゃうんです。わかります？人から責められたときに、私は責められるような人間だと思っちゃうんです。だから責められるようなことをしたかなってこう考えるんです。違うんですよ。責められるようなことをしたから責められてるんじゃなくて、相手こそ自分なんです。わかりますかね？難しいですか？わかりますか？
自分から見えてる相手の姿が自分の。
そう。それはなぜかって言ったら、ね、眼鏡をかけますよね。青い眼鏡をつけると世界が青く見えますよね。赤色の眼鏡をつけると世界が赤く見える。黄色のメガネをつけると世界は黄色に見える。ね。だから、青色の、ね、いわゆる世界を見て青色に見えたからといって、ね、実際の世界が青いわけじゃないわけです。ね、例えば僕は青色のメガネをつけたとしたら、このホワイトボードは青く見えるんです。あれ、このホワイトボードね、初めから青いなぁって、おかしいなぁと、いうことはないわけですよ。ね。ホワイトボードは白いんだけど、私の心が青いから、ホワイトボードは青く見えるんです。同じように、相手の姿はわかるけどね。私たちは目で見て相手の姿は見ることはできるけど、どんな気持ちでそんなことをしたのか、どんな気持ちでそんなことをやったのか、ね。それはわからないじゃないですか。そのわからないところを私はきっとこういう気持ちでこの人はやったに違いないと決めつけるわけ。例えばこう朝起きてね、おはようございますとか言ってこうね挨拶をすると、ところがね相手はですよ、挨拶をしてくれないと。そしたらですよ、何無視しているんだと感じるじゃないですかね。でも無視をしていないかもしれないじゃないですか。いや、私はおはようございますって言った、聞こえているはずだとかね。でも聞こえてないかもしれないんです。でも私は勝手にこの人は私のことを無視しているから 挨拶をしなかったんだとこう決めつけるんです。
決めつけた時っていうのはその段階で相手を自分が責めてるっていうこと
か、ね、決めつけたっていうことはその時点で、うん、私は無視をしてないけど、うん、相手は無視をしたっていうことにしてるわけです。決めつけてるっていうのは、決めつけっていうのは必ずそこに不安があるんですよ、ね、どういう不安かっていうと、いや、やっぱり私も無視をしてるから無視をされたんだなっていう、こういう不安なんです。でも自分は無視をしているような人間と思いたくないから、この人は無視をしてきたんだと決めつけて、ね、これ分別心って言うんですけど、ズバッと切ってね、この人は無視をする人間、私は無視をしない人間っていうふうに分けてるんです。これが決めつけなんです。でも実際は荒屋敷に映し出された世界ね、世界は全部自分なので、この人が無視をしているっていうことは、私が無視をしているように感じているってことは、私が無視をしているから無視をしているように感じるんですね。
だから自分の心にその、まあ、種がないと相手にそう映し出されるような感覚はないと。
そうなんですよ。例えば私が今までに一度も無視をしたことがない、いや無視をすることなんて考えたこともない人だったら、ね、おはようございますって言って相手がたとえ無視をしたとしてもね、何この人黙ってるんだろうってこうなるわけ。どうしたの？なんか病気なの？っていうふうになるわけ。でもそれを無視をしているっていうふうに感じるのは、それはその自分の荒屋敷の中に無視をするという種が収まってるからです。で、ここで大事なのは、ね、じゃあ私は無視をしている悪い人間なんだって意味じゃなくて、ね、悪い人間なんだっていうことではなくて、私たちの苦しみは自分がわからないところから来るんです。だから無視をしているんだと分かったら安心するんです。わかります、この意味。野沢さん、わかります？
そういうケースにあったから、とも思えんね、やっぱ自分が無視してたとはね。
いや、思えない、思えないとは思いますけど、うん、無明っていうのがこれ不安なんです、うん、ね。で、有意識に映し出された姿、これが自分なんです、うん、で、これが自分なんだと分かったら、私たちはその姿がどんなにひどい人間であったとしても、醜い人間であったとしても、心は安心するんです。
何だったら、もう一回。
分別心がある間は認められないですけど、これを認めたら、あ、私もやってるから、それが相手を通して見えたんだな、ああ私も無視をしている人間なんだなと分かったら安心するんです。
普通の人はその自分がやってるのはそうになってると思うんで、あいつはあんなやつだから、あれも返事しないだとか、挨拶もしないんだとかって、ほとんどそう思ってる。
そう、うん、それを仏教では罪悪っていう。いいですかね。だから相手の姿を通して見えてるものが自分なんだと、これが分かったら安心できるんです。それがどんなに醜い姿であっても、恐ろしい姿であっても、ああ、私の姿なんだと分かったら安心できるんです。これを 絶対の幸福って言うんです。絶対の幸福というのは絶対に崩れない幸福ってことです。なんで絶対に崩れないかって言ったら、それは何が見えても幸せだからです。わかりますかね。ここすごく大事なところです。ここを理解して次に罪悪の話を聞いていくと、ああ罪悪っていうのは有意識がわからないところから全ての罪悪が生み出され阿鼻地獄へと落ちていくんだなっていうことがわかります。逆に言うと有意識さえ分かってしまえば全ての罪悪は消えて仏になれます。まあ仏っていうのはちょっとおかしいですけど、荒漢になれます。はい、絶対の幸福になれるんです。これがある意味究極の幸せ、一つの、ね、分かりますかね。言ってる意味分かりました。分かりました。難しいですか。
自分から見えてる相手の姿が自分の姿なんだなと認識できる。
自分から見た相手の姿、まず私たちは、いいですか、私たちの魂は自分を知りたいって思ってるんです。これが魂の欲求なんですよ。その自分っていうものを自分では知ることができないから、有意識の世界に映し出して見てるだけなんです。だから相手の姿に映し出されているものは私の一番知りたいものなんです。私の一番知りたいものが相手の姿を通して見えてるんです。それを、ああ私なんですねって受け取る一つで救われるんです。
見えるんでなくて、見たくないけど映ったけど見なきゃなんないっていうところで、
いや私たちはもうその自分が知りたいと思って生きてるんです。自分が知りたいと思って生きていて、その自分が知りたいと思っている答えが相手を通して見えるんです。だから相手を通して映し出されたものをね、ナムーってこう受け取ればですよ、ナムーって受け取ればこれで救われるんです。例えば野沢さんがこう家に帰りましたと、で夜寝ると、ね、そうするとそのいろんなものが見えてくるわけ、暗闇の中から。何が見えるかっていうと有意識の世界が見える。そうそうそう、つまりいや座禅とかってするじゃないですか。目をつぶってちょっと部屋を暗くして音を静かにして座禅をすると、ね、何が見えるかっていうと有意識の世界が見えるんです。で有意識の世界が見始めるとこうやってなるわけで、禅宗だったらカーッつってこうね、カーッつってこうされるわけ。なんで有意識の世界が見えるとブルブル震えるかっていうと、それは見たくないものが映るから。そう、見たくないものだけどそれが私なんです。そう、自分なんです。紛れもなく自分なんです。それが自分なんだと受け入れることができたら絶対の幸福になれるし、受け入れることができないとそれが今度苦しみを生み出すんです。なぜか、それが罪悪なんですよ。
苦しみを生み出すことが罪悪。
つまり、受け入れることができないと否定し始めるんです。これ自分じゃないと。 こう世界に対して自分が心を発するんです。そうすると当然それは有意識に反映されてですね、否定した分だけ否定されるんです、ね、あの半沢直樹恐ろしいですよ。やられたらやり返す、倍返したっていうのはですよ、もうだいぶ古くなりましたけど、ね、その倍返しするとね、倍返しされるわけですよ。それに対してね、倍返しをするとね、倍返しをされるわけですね。ね、だから有意識がわからないとね、苦しむんです。つまりこの有意識の映像っていうのは人がいるから見えるだけじゃなく、人がいないところでも見えるんです。どんなところだと見えるかって言ったら、静かで暗い環境に行くとよく見えるんです。だからいわゆるこの私たちは暗闇を恐れるんです、ね、この部屋が誰もいなくて真っ暗な部屋になったならば、私の有意識の姿が見えるんです、ね、その有意識の姿が目に映るわけじゃなく心に映るんです。その心に映っているこれこそ私そのものだから、本当は私が一番知りたいものが映るんです。だけど私たちはそれを一番見たくないんです。つまりね、絶対に置く本当の幸せと最大の苦しみが隣り合わせにあるんです。
認めるか認めれないか。
そうだからお釈迦様はこの有意識を、ね、4人目の妻としてお経の中で説かれてるわけ、ね、3人の妻って話があるじゃないですか。1号夫人が、ね、肉体、2号夫人が、ね、財産、3号夫人が家族と、ね、で1号夫人、2号夫人、3号夫人は死ぬ時には全部置いていかなくちゃいけない、ね、ところがですよ、ね、そのある男がですよ、いよいよ死んでいくとなると、実はね、あなたには許嫁がいてですね、そして、ずっとあなたのそばに実はいた。ところがですね、その男はね、ずっとそばにいながらも気づかなかったって言うんですよ。ところがいよいよ1号夫人、2号夫人、3号夫人がね、消えていくとですよ、4号夫人がこう現れるわけ。これがもうお岩さんのような顔をしてるわけですよ。ね、そして男のそばにやってきて、私はついていきます、ね、あなたのそばにどこまでもついていきますっていうわけ、ね、ありがたいことじゃないですか。ところが男はですよ、こんなやつがいるとは思わなかったと、ついてくわってこうね言うんですけど、いやいや、どこどこまでもついていきます。
そう
か、知りたいと思いながら、いい人間だと埋もれてるから認められない。
そうこれがいわゆる有意識、つまり死ぬとですね、死ぬと有意識がはっきりと見える世界に行くんです。生きてる間は肉体があるからいろんなものでごまかすことができる。だけど死ぬとですね、肉体によってごまかすこともね、いろんな欲を起こしてごまかすこともできない。有意識が死ね、ものすごくよく見える世界に行くんです。当然のごとく、この有意識が綺麗な人は、まあ死んだらね、極楽ですよね。ね、反対に有意識が罪悪にまみれている人、死んだら恐ろしいです。それが死ななくても
です
ね。いわゆる音のない静かな暗い環境に身を置くと見えるだけです。
本当に自分を知りたいときはそういう暗いところに自分を持っていったら、
はい、
見えるものってある。
あります、あります、あります、あります。
それが自分ですか。
そう。でもそれを受け止めることができたら、私たちは絶対の幸福になる。でも受け止めることができないと、それがものすごい苦しみを生み出す。一般の人ですか。受け入れられるなら死が恐ろしいなんて思うわけないんですって。
ただ逃げてるようなもんだもんね、世間の人って。仏法聞いて初めてこれは大事と思って。
戸沢さん、わかりました。
わかります。
身に染みてね。そうそうそうそうそうそうそうそう、そうなんです。
ごまかし聞かない世界だもんね。もうね。
まあだから結局荒屋敷っていうのは自分のまいた種まきで、有意識っていうのは荒屋敷によって生み出された世界だから、だからこれは消えないんです。合力不滅って言われるように。だから自分が思っていたこと、やっていたことが見えるだけなので、自分のやっていた、やっていないことは見えませんからね。幸せですよね。
認めるしかないよね。
そしてそれはあなたを苦しめるために見せてるんじゃなくて、あなたはこういう人間なんですよって知らせるために見えるだけなんです。だから、ああ私はこういう人間なんだと受け止めさえすれば幸せになる、ね、これをよく言う打ち任せるとかね、お任せとかっていうふうに言われる。よく言いますよね、御座に任せよとかね、御座に打ち任せよとかっていうふうにね。何を打ち任せるんですかって言ったら、要は見える世界は全部自分だってことです。そこに恐れる必要はありません。
でもその見えたところ、見えた世界がすごくこう嫌な世界で、もう見たくないなって思うんだけど、また同じことの繰り返しでこう嫌な場面がまた見えてしまって、
はいはい、
なんかこう繰り返さないため、なんていうの、例えばさっきの無視するとか何するとか、自分で嫌だなと思うところを受け止めてしまったときに、また次繰り返したくないなと思うんだけど、結局また繰り返して同じ場面が見えてしまうことが何回もあるんですけど、
はいはいはい、それは全然受け止めてないわけですよ。嫌だなじゃなくて、ああ自分だなと。
嫌だなは跳ね抜けて、
そう、嫌だなですから。嫌だなじゃなくて、あ、私の姿なんだな。
そしたら繰り返さないですか。
はい、
何来ても同じ。
いや、繰り返さないって言うんじゃなくて、何回来てもそれが苦しみとならないわけ。
何回来ても私なんだな。
で、そうすると囚われなくなるんですよ。いいですか。無視したくないっていう心と無視したいっていう心は同じように荒屋敷に収まるんです。無視したくないっていうのも、無視っていうものが荒屋敷に収まるんですよ。
プラスマイナスが一緒。
とらわれている限り、プラスもマイナスもね、同じく収まる。 だから、ああ無視しているなって思ったら無視することにとらわれなくなるじゃないですか。そうすると無視無視無視なんていうふうにね、考えることがなくなるので、荒屋敷の中に無視なんていうことがね、収まらなくなるんです。だから消えるんです。無視することも無視されることもとらわれてないから消えるっていう。
かかるイコールとらわれてる。
あ、そうそうそうそう。それを執着。執着と。とらわれる心がなくなれば、とらわれているものが消えるんです。私の荒屋敷の中で。例えば責められるとか責めるっていうものにとらわれなくなれば、責めることもなくなるし、責められるように感じることも消えてなくなる。
プラスマイナスゼロになる。
そうそうそう。バカにするとかバカにされるっていうことにとらわれなくなれば、バカにするとかされるという種まきが荒屋敷の中に収まることがなくなって、バカにされて苦しむっていうこともなくなる。
気にすることイコールとらわれるってい
う。そうそうそうそう。そうそうそう。だから囚われなくなる、つまり、ああこれが私なんだと受け止めてしまうと、その瞬間から囚われなくなるので、ね、囚われなくなると苦しむこともなくなるんです。ここまでわかりました。野沢さんも分かりました。
よく
分かりました。ね、ちょっと長くなりましたが少し休憩をします。